TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2人でお届けします。
はい、さて、はい、さてさて、もう12月に入ったね。入りました。
ライブは大成功でしたね、
うん、
知らないけど、
ね、
知らないけど、いやもう私のアコーディオンに対するスタンディングオベーションが止まらなかったよね。怖いよ怖いよ。
そうだね、もうそうだよ。でもほらなんか完成形で言えばさ、あの、うん、そうこうなりましたって言うとその通りになるって言うじゃん。
いや大丈夫、
あ なったんだよね。
私あのね、成功のビジョンしかないから、失敗のビジョンはない。私、うん、なんか知らないけど変な自信がある時があって、うん、何にもできてないんだけど、うん、絶対できるって言って、うん、そういう時は大体いける。
何の根拠もない自信があるのはいいことだよね。
何にもできてないから周りはすげえ不安だ、うん、大丈夫大丈夫、当日は大丈夫だよみたいな、ね、
あの主催者が自信持っててくれれば、うん、周りは何とかなるかもなって思える。
何もできないけど、うん、多分大丈夫だよって、うん、本当にって言うか、大丈夫大丈夫、今までこれで失敗したことはとりあえずないから、うん、なんとかはなるよって言って、ただどこまでできるかは分かんないけどねっていう話で、もう大成功に終わりました。
おおめでとうございます。
12月4日配信の198回目です。
イエーイイエーイ。
まもなく200回を迎える夢かな放送局でございますけども、うん、最近ねブログも結構しおりさんが頑張っていろんなお話を書いてくれてますが、この間書いてたブログで難しい王の話、
難しい王じゃない、鍵の王
それがそう、なんか鍵の王って言って伝わらなかった。ブログを見ていただくと分かる。ちょっと前のブログ何回目なんて、なんかね難しい王、鍵、あ、和王の
和ゆえ王の王 の
何々王の方のね、うん、王を人に伝えるのが難しいっていう話をね、うん、ブログに書いてくれて、私何のことだかさっぱり分かって最近何言ってんだろうこの人って思ったんだけど、うん、あのケピーさんが、ケピー61さんという方がブログにコメントをくださいました、うん、ありがとうございます。私の地元富山県では、うん、この王のことを、はい、なぜか昔から小さい王と言います。
小さい王
王は普通のあいうえおの王は大きい王で、わいうえおんの王は小さい王なんだって。
あのさ、あいうえおの王は大きいの王は、うん、大きいの王だよね、うんうん、大きいっていうこと
なんだよね。あ、そうか、大きいに使う王だからってことか。でもなんで小さいの、で当然のことながらこれは県内でしか通用しないで、うん、富山県オンリーのローカルルール。でも最近は、うん、あの普通のあいうえおの王を小さく書く王も存在するので、うん、何に使うの、あれギャル語みたいな感じ、
あの普通に LINE とかでやり取りするとき
に使わないけどね、
うん、かと、ブログとかでもそういうの使ってる人とかいるよね。
あ、そうなんだ、うん、おばさんにはわからない存在するの紛らわしいのですが、うん、私の世代だけでなくうちの子も、うん、お子さんの方もそういう風に習った、うん、ということは現在も富山では、うん、あれを小さい王、大きい王で区別してるという、まあ、ローカルルールが結構。でも別に、うん、北陸地方がそうなのかっていうと、うん、隣の新潟とか石川とか福井では別にそういう意味じゃなくて、うん、新潟では下の王っていうんだって。
下の何、
あ、50音で後で出てくるところ
から上から並べてったら
下だから後から、
下にあるから。
石川県もそうらしいですよ、下の音。
そうなんだ。
福井県では難しい音、私もね難しい方の音で習った。
うん、
鍵の王はね、
鍵の王分かりやすくない、鍵の王
って言われても手で一生懸命やってくれてるんだけどその鍵が何の鍵なのか私鍵ってあの普通にガチャってかける家の鍵みたいな感じだと思ってたから、うん、何が鍵なの、ギザギザしてないじゃんって思ってたんだけど、
あれ鍵型の
針
釣り針とかじゃない
の、鍵爪の
鍵
ってこと
鍵しか言ってない、
もう鍵しか言ってないけど全然わかんないからねそれらしいんだけど、うん、あの誰か他の、え、それはローカルルールじゃなくて他に誰が言ってんの、山本家ルールじゃないの。
でも私その幼稚園とか小学校とかで教わった時に鍵のって教わったと思うんだよね。
初めて聞いた、
うん、
まあ、小さい王も初めて聞いた。私は難しい王としか、
なんか、ね、
和音の難しい方のしか知らないな。
なんか地域によってやっぱり違うのかな。あ、でも和音の王が多いのかな。あと何々王の王、あとくっつきの王、
それもねあんまよくわかんない、何かにくっつくから、
何かが後ろに絶対くっついてくるから
何々を何々するみたいな、
うん、
そういうことなのかな、少しな、誰か鍵の王、
鍵の王派はいませんか、
いたら教えてください。鍵の王の地域の方募集します。
私一人なんだよね、
初めて聞いた、ちょっと私の周りも聞いてみよう。ちょっと、皆さん周りに聞いて鍵の王って言ってる人いたら何県出身かちょっと聞いといてください、
もしくは教えた先生の出身とかそうかもしれないね。
やっぱ先生がそう教えるとみんなそれで言うじゃん、そのクラスは、
そうだよね。
学習指導要領とか載ってないのかな、これ
載ってないのかね、
わかんない。
日本語って面白いね。
面白いし難しい、外人には全く理解できない話だよ ね。これあれかな、 L と R の発音が違うみたいな、あれをどう習うかみたいな、
そういうこと。でも発音
ちょっと違う、発音、ね、おだってさ発音は一緒だもんね、これ、
一緒でしょ、
難しい、
ダブル
オダブルオって書いてオはウィウィウェオって言うよね、発声の時は。
ダブルオのオですとか言うのかな、
いやわかんねえよ。というわけでそんな、それでは夢から放送局スタートです。
バッサリ。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、はい、なんかだんだんあれだね、
しおりさんに対する扱いが私雑だ
よね。
最初もうちょっと丁寧だったよね。いやわかんねえ、知ってて言っちゃって、友達みたいに言っちゃったって思ったけど、まあいいかでも。
あれでもお互いなんか雑
で、お互いかなり雑になってきたよね、扱いが。いやいい、距離が近づいてるってことなんですよね。ね、最近なんかしおりさんとはね、なんかちょっとうっかりポイントがね、あまりにも似
せやだな。
なんか前、多分あの車の運転の時もさ、よくある間違いで、なんかカーブを曲がると反対車線にガンガン入っていってしまうって話も、もう一個共通点見つけたんだよね。私最近アコーディオンを買ったじゃない、で運ぶ用のアコーディオンケースを買ったんだけど、
しょうやつね、
そうしょうやつ、バックタイプが欲しくて、その方が軽いからと思って買ったらね、この間ですね、届いたらサイズが全然違くて、なんでだろうって思ったら、
調べて買うよね、
調べて買って、何件用ですって鍵盤の数までちゃんと書いてくれたから、私ちゃんと鍵盤の数を数えて発注したのに、なぜか全然サイズが合わなくて全く入らなくて、これおかしい、クレームを入れねばって思って、なんでなんだろうって思って、よくよく考えたんだけど、鍵盤の数って鍵盤ってどれって思って、1,2,3,4 って数えた時に私ハッと気づいたの、私、8件しか数えてないって思って。
あーでもな、私そこで笑えないんだよな。
そうで、鍵盤ご存知、皆さん多分分かると思う、黒鍵もあるじゃない、シャープとかフラットに使う黒いやつが白の白鍵の間に挟まってんじゃん、でも私あれ、1.5 とかだと思ってたらしくて、だって白鍵はピチピチに並んでて、その隙間に入ってんじゃん、まさかあれを数えるとか
黒鍵幅取ってないじゃん、
そう思ってなくてですね、
乗っかってるだけだから、
乗っかってるだけだから 1.5 だと多分勝手に解釈してですね、ノーカウントで白鍵だけ数えたら私が持ってるアコーディオン19だったんです、でも黒鍵を入れると実は32だったの、
全然違う、だいぶ違うね。
発注したアコーディオンケースは22件用だから、でも私は19だと思ってるからまだ余裕があるはずなのに、こんなに入らない
よね、
おかしいじゃんって思って、これはクレームだって思って、はって気づいて、あれもしかして
鍵盤の数って
さ、鍵盤の19件のアコーディオンって、そういえば聞いたことないなって思って調べたら、やべえ恥ずかしいクレームを入れるとこだったって思って、
よかったね、言う前に気づいてね、
めちゃめちゃ恥ずかしいよねこれ、でそれいろんな人に話したんだけど、そんなわけないじゃん、お前ピアノ何年やってたのって、恥ずかしながら私ピアノ15年やってたんだけど、初めてピアノの鍵盤の数の数え方を知って、っていう話をさっきここに来るまでにしおりさんのにしたら、しおりさんもすごいきょとんとした顔をして、
私もそう、
私も発見の数だと思ってた、
だってさ幅でしょ、
そうなんか思うよね、
でもだって黒鍵はさ幅取ってないじゃん、
発見の上に乗ってんだから、発見さえ数えれば、でもそれじゃなかったんだって、
そっか、でも剣だから鍵盤の数って言えばそうなんだけどさ、
ちょっとやばいよね、
やばい、同じレベルだった
と、恥ずかしすぎて真実を楽器屋さんに 告げることができなかった、ね、単純にサイズを見落としてましたって言っちゃったけど、うん、全然見落としてなかったんだけどね。
恥ずかしい、
恥ずかしい。
でもよかったね、言わなくてね。私ちゃんと数えたんです。
ドヤ顔で言わなくて。
どうやって数えましたか。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
黒い鍵盤数えましたか。
怖い怖い、もう恥ずかしい。もう私ピアノやってるとか一生言わない。
私もさ、ピアノさ、なんか8年とか言ってたくせにさ、ね、
だから多分あの言い訳をさせてもらうと、うん、ピアノをやってる人間は、うん、あの鍵盤を数えるんじゃなくてオクターブで、そう、何オクターブ入ってるか、うん、どの曲を弾けるかしか考えてないから、あの鍵盤は数えない。
数えないです。
初めて数えました、うん、鍵盤の数、
うん、私も数えたことはなかった
ね、
う
ん、そんな
へえーと思った
ね、うん、恥ずかしい。
そんな、そんな私たち、
あの、ね、うん、あの一番恥ずかしかった。そんな私たちにお便りが来ています。
恥ずかしい私たち、
そんな恥ずかしさのポイントが似ている私たちにお便りをいただいています、うん、富山県にお住まいのケビロペチさんがいつもありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。コメントかな、これは
コメントで、ブログにコメントいただきます、あの、はい、先々週分で、うん、掛け合い落語を私
やったね、
あれも恥ずかしかった
ね。あれでもさ、合わせるのさ、もう本番だけだもんね、うん、
楽しかった。でも、はい、掛け合い落語ね、うん、ちょっとね、エッチなツヤ話を一つ披露させていただきましたので、うん、あの聞いてない方はね、
ぜひ
ちょっとあの絶対イヤホンで聞いてください。スピーカーで聞くと多分後悔すると思うので、ね、あの一人でこっそり聞いてくださいね。うんうん、
ニヤニヤして。
イヤホンで聞くのは聞くので、ちょっと恥ずかしいかもしれないね。というわけで、その恥ずかしい落語のコメントをいただいてます。
はい、
あれ、ツヤ話ともいいんですけど、ハレン話とも言う。ハレンチだから。ハレン話とも言う。そうです。ハレン話はきっと色気のある本物の女性がやっちゃダメなんだなと聞いていて思いました。うん、男性がまあやることが多いからね、ああいうエッチの話は、うん。だって妙に生々しくなっちゃう。生々しかった
そうです。
しおりさんが女房役でちょっとセクシーな、
うん、ね、あ、でもね、あれでもまだ抑えセクシーです。
抑えセクシーまだできるってよ。しおりさん色っぽすぎました。でもこういうの大好きです。
お、ありがとうございます。
わんこさんがエッチなのは以前からよく知っていましたが、
う
ん、かっこ笑い、どういうことだ。よくしおりさんが引き受けてくれたなと感心しました、うん、いやノリノリだったよ、
うん、いやね、どこまでやろうかなと思ったけど、ね、一応ちょっとまだ
ちょっとね、
江戸っ子だから抑え気味で、
そう
だ
ね、うん、ね、あれ実はやるときにもう何の相談もしてなかったんだけど、うん、女房がしおりさんで旦那が私だよねっていう暗黙の了解で決まって、
うん、そう、なんかお互いにそうだよねっていう前提で
言
う
んだよね。何もやってないけど多分こっちだよね、うん、そうだと思ってたって、うん、それでしか考えてなかった、
そう考えてなかった。
逆バージョンは全く想定してなかった。しおりさんもノリノリで女房をやっておりました、
うん、楽しかった。
よく引き受けたなと感心されてたそうですが、ノリノリでございましたよ。実はしおりさんの方がエッチなんだよ。
何の話。
まこさんは全然エッチじゃないんだよ。下ネタが好きなんだけど全然エッチなんじゃない。
子供のだけだよね。
小学生だから。小学生男子だから。夢かな朗読会は第1部が名作ライブラリー、第2部が夢かなバンド演奏、そして第3部がツヤ話でまとまりましたね。いつ開催になるんだろう、楽しみ楽しみというのをコメントいただいて、
構成考えてくれてるし、
怖い。3部構成盛りだくさんすぎんだろ。
詰め込みすぎじゃない。楽しそう。
楽しそうだけどね。
いやでもツヤ話いいよね。
ツヤ話でもね、すごい面白かった、
うん、面白かった
ね、うん、あんな話、そうカットしたところもあって、そこが最もやばいんだけど、うん、もし放送に乗らないんだったらカットしたところもちょっとやりたいよ。
あのでもあれ、
あの形のところも恥ずかしいからさ、
あそこでももう、ま、確かに、ね、
でもあれ女性がやっちゃうとやっぱダメなのかな。
本当にいやらしくなっちゃう。まあでもそれ前提でいやらしさ全開
逆にいいかもしれないけど、ふんはんで、だってオチはオチじゃん、
うん、オチはオチだから、
オチはあれだから、うん、逆にあそこをいかにエロくやるかでもっと面白くなるんじゃない、
う
ん、いやこれちょっとあるぞ、
振り切って、
これライブエロ話あるぞ。
これさ、見に来てくれるかな、楽しんでくれるか、引かない。
これ多分さ、オチ知ってたらさ、うん、落語知ってる人だったらおーおーおーって思うけど、うん、知らない人来たらざわざわ何を見せられてるんだ、うん、私たち
そうだよね。これじゃ来る人にもよるよね。
ちょっとドキドキしちゃうよね、うん、ちょっと見てらんないってなっちゃう人がいると思う、うん、
まあ、確かに KP さんがおっしゃる通り、うん、こう本当に女性が女性のやらしさをやると
男子がやった方が、ね、まあ面白いんだろうね、うん、エロくなりすぎないから、うん、エロい感じにはなるけど、うん、本当のエロじゃないから、
笑えるエロさというかさ、
あと多分女の人がやるとなんか、うん、多分見てる方がちょっと見てていいのかなっていう気持ちになっちゃうからじゃない。
なるほどね。
ただ大丈夫かな、うん、
こ これどうなるんだろう、
ね、いいけどいいのかなみたいな、ちょっとなんかね、セクシーなお姉さん見すぎると逆に大丈夫ですかみたいな、いいんですかそんなに見えててみたいな、
うんうん、
おっぱい見えてますけど大丈夫ですかみたいな、なんてありがたいけどみたいな、顔を覆うけど耳の隙間から見ちゃ う, みたいな、
そうだよ、ね、周りの人がいるとさ余計ちょっと気になったりするよね、
ちょっと自分がなんかやばいやつ見られないかちょっと心配になるみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、でもね楽しかったんでね、
楽しかった、
なんかもうちょっと下ネタ寄りの方で
そっちに寄ってく、でも本当にさ、オイランの話とかもさ、
ね、
なんか
結構面白いのもあるから、
うん、オイラン出てきてセクシーだけど、
セクシーだけど笑えるみたいな、そういうのはしないっていうのもあるから、うん、ちょっといろいろ見てみてね、うん、そうなんか盛り上がっちゃって寄席にも行きたいねって話もしてたもんね、うんうん、まあ、これからちょっと落語の機会が増えちゃうかも、
そうだ寄席に行きたいよね、
行きたいですね、うん、というわけでお便りありがとうございました、
ありがとうございました、
そんな恥ずかしい私たち、ごめんなさい、まだまだ続きます、
恥ずかしい私たち